コリント人への手紙の第2を開いてください。コリント人への手紙の第2を開いてください。そして10章の17節ですね。午後の礼拝で10章全体をじっくりと見ていきますが、今朝はこの10章の最後の方にある言葉です。すごく短いですね。誇る者は主を誇れであります。で、前回の学びで、前回までの学びといった方がいいですけれども、このコリントの人たちのことをパウロが誇っているという言葉を、この言っていました。覚えてますかね。7章の14節には、私はテトスにあなた方のことを少しばかり誇りましたが、そのことで恥をかかずに済みました。むしろ私たちがあなた方に語ったことが全て真実であったように、テトスの前で誇ったことも真実となったのですと。だからパウロはコリントのことを誇ったんですね。で、誇りといっても自慢というか、あれですね、英語でもさ、I'm proud of my son って言ったら、私は息子のことを誇りに思っていますっていう言葉がありますけれども、けれどもクリスチャンの中では、もちろん世の中でもそうですけれども、プライドという言葉は高ぶりとも訳されるわけで、英語でもプラウドマイサンと、私は息子のことを誇っていますという言葉とですね、そして実際に悪い意味で、実際に悪いんですけれども、このプライドという言葉があるわけなんですね。で、ここでは私は息子のことを誇りに思っているという方でコリントの人たちのことを話しているわけなんですね。つまり愛している中で信頼によって、この誇っているということなんですね。特にパウロはこのコリントの人たちのことは自分の息子や娘のように感じていました。なぜならば信仰によって彼が開拓した教会だからなんですね。だから問題が起こってもですね、父が娘や息子を誇っているように、誇って、いたわけですよね。皆さんもそうでしょ。お子さんをお持ちの方々は、息子のこと、娘のことを誇りに思っていると思います。いわゆる親バカっていう言葉ありますけれどもね。そして、故郷のことを誇っていると思います。そうじゃない人もいるかもしれませんけれども、そして日本の国を誇っているわけですよね。どうですかね。やっぱり例えば桜が咲いてる時期見たら、どこもかしこも桜で、ソメイヨシノでね、桜前線という言葉があるように、全国どこででも、あの時にもう本当に信じられないですよね。例えば他にもソメイヨシノって、例えばワシントンのあの子で日本が植樹したっていうね、ところがあったりとかですね、わずかにあるんですけども、こんなどこも行っても桜っていうのは、この時に日本ってすごいなってこう思ったりしますよね。誇りに思っているっていうのは、これはいいことなんですね。愛して信頼している中に、この誇っているということがあるわけですね。で、私たちも自分の教会カルバリチャペルロゴス東京をですね、誇っていますと、いうことが あって、もう当然いいわけなんですよね。けれどもですね、じゃあこう言ったらどうですか。私たちの教会がね、きちんと聖書を教えていてですね、他の教会はね、ダメなんですよってこう言ったとしたらですね、これわざとね、こうね、こうなんか、ここだけなんかさ、こう、世の中のマスコミだったら、ここだけ取ってさ、こう悪く、悪意を持って言うかもしれませんけど、でもね、今わざと言ったんですよ。で、そうやって他の教会を批判し見下げていたとしたらどうでしょうか。私がこの説教団からそういうことを言っていたらどうでしょうか。説教団でなくたってまずいんですけれども、でそれは神の恵みから外れた中で話しているわけで、で自分たちが一体何なのかを忘れているわけですよね。自分たちは罪の中にいて、そして死んでまた裁きを受けなければいけないにもかかわらず、神の前にこうやって立たせてくださっているという恵みにあって誇っているわけでしょ。なのでそれを外れてですね、あたかも自分たちがその神の義を持っているかのように、自分がその神の義であるかのように正しいという立ち位置に立ったら、それがいわゆる肉を誇っているとか、悪い意味でのプライド、傲慢ですね。ですか。 で、この誇るなら主を誇れっていうのはこっちの誇るっていう問題があってですね、コリントの教会に偽教師たちが入ってきて、まあ、偽使徒たちが入ってきて、それが、このもともとあったこのコリントの人たちの幼さ、霊的な、また肉ですね、それを刺激してですね、偽物を持ってきていたこの、人につかせようとしていたんですね、彼らは。でそこでパウロが第一の手紙でも同じようなことを話していて、知恵に頼ってはいけないよ人々の、とで、一章の31節で全く同じ言葉を引用しています。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです、とでこのように、まあ、言っていたわけなんですね。それで第二コリントはですね、もうこの、最終的な何ていうかな、決着っていうか、この10章から最後まで13章までの4章分、これが偽教師や偽人たちに対してパウロがその偽りを暴いて、そしてこれを対決していく内容になっているんですね。まあ、だからコリントはおおむねですね、他の問題が解決されつつあるわけですよ、ね、いろんな問題がありましたけれども、まあ、その背後にいるこの偽教師たちにがいてですね、そして依然としてそこについていっている一部のもの、まあ、残党みたいなものたちがいたわけなんですよ。で彼らがですね、パウロのことをことさらに批判して、そして自分のグループにその引き寄せていこうとしていくわけなんですよね。この人の批判によって成り立っているグループ、これ分派ですよですね。でこれを行っていったわけなんですよね。でこうやって人と人を比較しながら、いかに自分が優れているということを、まあ、誇っている問題、まあ、これを、まあ、10章では取り上げて、まあ、います。まあ、5にね、じっくりと見ていきますけれども。でね、この第一コリントでも、そして今ここで読んだ通り、誇る者は主を誇れっていうのは、これ実は書かれている通りですとね、第一コリントに書いてあるでしょ。これね、引用なんですよ。エレミアの、エレミア書の9章の24節なんです。で、ここをですね、まあ今日は、今朝は、まあ、じっくり見ていくことになりますが、9章の23節も一緒にですね、読んでみたいと思います。23節と24節を、お読みします。主はこう言われる、知恵ある者は自分の知恵を誇るな、力ある者は自分の力を誇るな、富ある者は自分の富を誇るな、誇る者はただこれを誇れ、悟りを得て私を知っていることを、私は主であり、地に恵みと公正と正義を行うものであるからだ。誠に私はこれらのことを喜ぶ、主の言葉ということです。で、誇るなと言っているこの3つのことが書いてありますが、知恵ですね。そして力であります。そして次に富ですね。これらを誇るなと。このように言っていますが、この3つは、まあ、実は私たちが生きる上で、こと書かないものなんですね。必要なものですね。まあ、個人の生活もそうですが、例えばですよ、もう今、この起こっている戦争において、このロシアがウクライナを侵略していることにおいて、いかに対抗していくかっていうことで、もう毎日のテレビで専門家の人が出てくるし、政治家の人たちが話している内容がこの3つなんですね。何かと言ったら、まずは知恵です。戦略です。そして諜報活動ですね。相手がどこにいるのかとか、何をしようとしているのかと、クレムリンの中で何が行われているかということを、この諜報活動を行い、またその情報を得て、またドローンを飛ばしてどこに配置されているのか、いわゆる知恵であるとか知識というものが戦争に勝つにはもう本当に必要なものです。で次に力です。これ武力って言ってもいいです。これも物量ですよね。 もう皆さんご存知のようにこの NATO がですね、またアメリあの、まあそうですね、NATO がもうどんどん今は東部戦線ということで攻撃型のですね、この兵器をもうとことんまで、この出てって、でアメリカの方はですね、もうあのジャベリンっていうのかな、このあの対戦車砲ですね、あれがもうなんか少なくなってきてて、どう大丈夫かな私たちっていう感じで議論されてる方で、またあの下院議員あのもうどんどんこの武器を排出していく、第二次世界大戦で使われたあのイギリスをあのナチスドイツに応援するために使われた法律ですね、これを復活させてですね、今度は対ロシアであのやっていこうという法律が、もうとにかく何言いたいかというと、今どんどん今ね、お茶の間に出ている情報ですよ、話、何言ってるかというと、あの力ですよ、力で、これはあの話せば分かるっていう世界じゃ全然ないわけなんです。例えば私があの私たちが道端であの誰かが暴力を振るっているっていうのがあったらですね、まあ痴漢でもいいですよ、まあその暴力って言っても性暴力の方ですよね、いいですけど力勝負でしょうね。で誰が対抗するかって男の人が何人かで対抗するわけでしょう、まあ、力があるかないかで全てが決まってくるわけで、まあ、これは現実問題で、これは国と国との争いにおいたって力勝負であります。そして3つ目が富です。でこれも本当に今言った武力と同じぐらい経済制裁という形であるわけです。要は金の問題なんですよ。その武器を買う調達するっていうのは金があるかないかで全部決まってきます。ということで経済制裁でいろいろと議論されてるっていう、もう本当に戦争の中においても、このような3つ大事なものがあるわけなんですよね。でね、なんでこの話をしたかって言ったら、まあもちろん私の強い関心事ではあるんですけれども、今言ったこのエレミアの予言が行われている時も、そのこのユダの国の人たち、エルサレムの人たちはこのことを考えていたんです。エレミアがこの予言を語った時にですね、神の言葉を語った時におそらくは反発があった。あなたはね、何も分かってないよって、ね、あのこの国の事情についてまあ分かってないよねっていう、そういう、まあ、知識のこと、知恵のことをですね、専門知識がエレミアが足りないかのように話したことでしょう。また何を、あの私たちはエジプトとの外交で守られているのだとかは言っていたと思います。そしてですね、この言葉を語ったのはおそらくね、エレミアのね初期の頃だと思うんですけれども、その時はですね、まだバビロンが脅威では全然なくて、むしろですね、あのバビロンがあの自分たちの味方になってくれるかもしれないみたいな雰囲気もあったと思います。あの覚えてますかね、あのエジプトの猫が、あのファラオの猫がね、このカルケミシの戦いのためにこう北上してったんですね。で誰と戦ったかって言ったらね、あのこの、 あの戦おうとしたかって言ったら、この残党、アッシリアの残党を、この応援しようと思ったんですよ。でバビロンと戦った。で、おそらくヨシアはあのバビロンはそんなに脅威だと思ってない、むしろ自分の友好までいかないけれども、そっちの方だと思ってたぐらいだ。アシリアによってずっと攻められてたからけれども、もちろんバビロンがどんどん強くなっていくわけですけれども、でもそういう感じで、バビロンの力ですね、バビロンがいるから大丈夫だとか、私たちはバビロンとそんな悪い関係じゃないとかですね、こう力があって、あとは富ですよね。でそういうことを言って、あと富はですね、私たち神殿があるから金や銀もたくさんあると、だから何かが問題が起こったら、この金や銀、神殿の中の金や銀をですね、この上げて、あの身代金っていうか、その貢ぎ物ですよね、でそれで守られるということを、まあ、考えていたわけで、でもエレミアはですね、全く違う視点で考えていたんですよ。考えていたか、エレミアが考えたというか、神が教えておられたわけです。それは何かって言ったら、もうそう、世の中ではもう想定外というか、彼らの考えている中ではもう完全な想定外ですけれども、偶像礼拝やったんですよ。ですね。で、そのまた神様にしてはいけないという悪いことを行っていたんですよ。で誰もが想像しなかったことを、想定外のことが起こったわけなんです。それがバビロンがどんどん力を持って、そしてこのユダの国をだんだん こう攻撃をし始めたということが起こっていくわけで、想定外だったんです。で、なんでかって言ったら、これは神がしておられたことなんです。エレミア書を読むとですね、なんとバビロンの王ネブカドネツァルがですね、私のしもべって呼ばれてるんです。神があえてバビロンが、この地域一帯を攻め取ることをですね、お許しになってお持ちになって、どうやって用いたかって言ったら、イスラエルが悔い改めるために、このその注意喚起なんですけれども、結局悔い改めなかったら裁かれるままにするために、裁かれるようにするために、バビロンを主がお立てになったわけなんです。つまり主を恐れ敬うことこそがですね、実は最も賢い知恵知識だったということなんですよ。で、先ほどね、例として挙げた、この今のウクライナのロシアによる侵略ですね、これもですね、専門家のほとんどがそう思ってなかった、政治家のほとんど全員が思ってなかった、もう密に話していた世界の指導者たちがですね、まさかだったんですね。フランスの大統領とか、もう全然3年前と違うとかですね、あと安倍さんもやっぱりそのこと、安倍元首相も漏らしていましたし、そのロシアとずっと関わっていた政治家もわからない、そしてロシアの研究をしている人もみんな外れていたんですよ。で、今私たち皆さんは、これもつけてるし、皆さんはマスクをしてますけれども、まさかコロナがじゃないですか、ですね、まさかこんなことが起こるとはっていうことですよね。まあ、歴史を見たらいろいろとそういうことがあって、で今では、インフルエンザと呼ばれているのが、スペイン風邪ということでね、当時流行っていて、でそれが今でも残って、いて、だから結構抑えられている状況だから私たちは騒がないだけなんですけれども、当時スペイン風邪があったと、歴史にはあったけれども、まさかっていうのがありますよね。そしてですね、このずっと皆さん思い起こしてください。今落ち着いてるから、後知恵になっていますけれども、第1波の時、第2波の時ですね、マスコミではあたかも国の政策がですね、このいいか悪いかによって、このその流行り方ですね、それをやってた。例えば第1波が来た時、日本がどれほど叩かれたことか、まだ日本人も叩いていましたですね、日本がなんでこの鎖国をしない、鎖国っていうか、あそこをね、閉めないのかっていうことで、呪い、そして覚えてますか、これなんだっけ、船ですね、あれがもう相当叩かれましたね。でですね、その時に中国は武漢であれだけ問題が起こったけれども、本当に巨大な人口で、ほとんどの感染者がもう本当に出ないっていう信じられない成績があってですね、そして韓国もですね、ものすごいスピードで、この抑えていったということで、もう日本が一体何なのかっていうふうに比べられてた。もうみんなでこうやっていろいろ比べっこしてたんですよ。ね、この比べること愚かだってね、後で出てきますけれどね、この午後で学びますけれども。そして今どうですか？今、中国で大変なこと起こってるんですよ。にしたって感染者が増えていますけど、感染者はその人口と比べたらまだ低いんですけれども、自殺で死んで、飢餓で死んでるんですよ、コロナ対策で。飢餓で死んでるんですよ。完全ロックダウンで外出れないから。のくせに調達してくれないから、食料を。で、韓国もものすごい、もうとんでもない数になってるんです。でね、ほらほら、じゃないんですよ。何を言いたいかというと、私たちの知恵とか富とか力ではどうにもできないって話をしてるんですよ。これ最初から僕もこれ分かってたっていうか、分かってたって僕を威張ってるんじゃなくて、これは神がお許しになって、私が神で私が全てを支配してるんだということ、富を誇ることができないように、知恵を誇ることができないように、力を誇ることができなくて、そういう時だからこそ神を認めることができるんだと。もっと大事なことがあるでしょう、お語りになっている気がするんですね。 実はですね、先週木曜日に、新藤達也さん、牧師ですね、あの元ヤクザのですね、あの罪の、なんだっけ、友人だっけ、友、キリスト教会ですね。でそこでご奉仕させて、説教のご奉仕させていただきましたが、でそこの教会の説教団にはですね、コロナ対策っていうの書いてあって、で何かっつったら悔い改めだってこの書いてあるんですよまさに今のエレミア書なんですよ、うん、ですね。コロナ対策何なのか、どこかで私たちがこの、 あのウクライナの侵攻においてもそうだし、あのロシアのですね、そしてコロナもそうですけれども、まず何を誇んなきゃいけない、誇ってはいけないのかっつったら、今言ったこの3点セットなんですよ。これがあるから大丈夫だとか、そしてこれに従ってケンケンガガク議論してるであるとか、もちろん私たちはあの実際のことにおいてね、議論し合っていく必要があると思いますけれども、あたかもそれがですね、全てを決めるかのように語っていくところで、そこじゃないよっていうことを教えてくれているわけなんです。個人の生活でもそうでしょ。知恵についてどれだけ自分が知っているかということで安心感を得ようとします。でこれだけの膨大な情報がある中でいかがでしょうか。知恵を誇っていくとですね、どこかで偽物もつかまされてるんですよね。逆に知恵がある人、力がある人、あの知恵っていうか知識のある人がとんでもなことを言っているわけなんです、ね、これは個人レベルでもそうだし、例えばさっきのプーチンさんなんてね、もうめっちゃめちゃもう歴史オタクなんですよ彼は、うん、超歴史オタクして細かいことやってて、結局見たらですね、お前ナチスから解放するってお前こそがナチスじゃないかってことやってるわけでしょ。逆のことやっちゃってるわけですよ、うん、知識がありすぎて。でこの怒るわけですよね。こういう知識があっている人たちの方が、知恵があるって言われている人たちの方が、まあ、どう見てもおかしいよねって。これは個人レベルでも私たちがこの知恵とか知識とかですね、この言っていることをですね、このやってで、このそういうなんかあの学のある人のことをなんか、ああいいねとかってなっちゃってですね、そうじゃないとですね、ああこの人の言ってること信用できないやっていうふうになっていく。で知恵を誇る者は、知恵ある者は知恵を誇ってはいけないと。そして次に、あ、そうですね、あの今ここに引用しなきゃいけない言葉があって、ローマの1章の12節から21節から23節ですけれども、彼らは神を知っていながら神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形と変えてしまいましたと。で偽教師がですね、やはりこう知識を振りかざすんですよ。で皆さんも気をつけてください。午後の礼拝でもじっくり学びますが、あの聖書の知識をで、なんかあの自称聖書の知識って言った方がいいかもしれません。聖書の知識と名乗ってんですけども、実はよく見るとそんなこと書いてないよなっていうことばっかり話すんですが、やはり細かいことを言って、そこの背後にあるのが高ぶりなんですね。でこれが実はエペソの教会でもやっぱ起こっていて、後でパウロが任せる、このテモテに任せるんですね、この監督をですね、教会の。でそこで起こっている問題についてテモテに第一の手紙でやはりアドバイスをしてるんですね。一章の4節で、果てしない作り話と啓示に心を寄せたりしないように命じなさい。そのようなものは議論を引き起こすだけで、神に委ねられた信仰の務めを実現させることにはなりません。この命令は、目指す目標は清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。ある人たちはこれらのものを見失い、虚しい議論に迷い込み、立法の教師でありたいと望みながら自分の言っていることも確信を持って主張している事柄についても理解してませんと。高ぶりについて話していますですね。こうやってでこうやって議論をしている、でこういうものをやめさせるようにとこう言っているんですね。で次に力ですね、まあ、この力も私たちの、生活の中でこれさえあればっていうのを思いません、ね、この例えば自分のね、 選挙で投票しているこの地元の、まあ、政治家のね、力を借りたらね、本当はこう動かないものが簡単に動くってことあるじゃないですか。ですね。で、影響力っていう力もあるでしょ。で、こういうものさえつけていればですね、いろんなことが自由にできるわけですよ。でも、力を持つっていうのはすぐに腐敗します。自由を持つと、力を持って自由があるとですね、適切に抑制しながら使っていくっていうのは、これが難しいんですよね。非常に難しい。で、力を持って自由になると、むしろ自分自身を滅ぼしていってしまう。その自由が自由でなくなっていく、ということがよくあるわけです。まあ、ホロコーストの映画で、シンドラーのリストっていうのがあります。皆さんご覧になったでしょうかね。で、ね、強制収容所の所長が出てくるナチスのね、その男が出てくるわけですが、まあ、ちょっとでも自分に気に食わないね、ユダヤ人がいると、まあ、その場でね、銃殺するんですよ。えぐい話なんですけれどもね、この朝ね、この監視もすることができる、こう高いところに家を作ってですね、そしてそこでもう、朝、遅くな、もう、まだ二日酔いじゃないけども、なんかそういう状況の中で、そして、女がいてですね、愛人だと思いますけれども、妻かな分かんない、どっちかですね。で、それで、朝行ったら何やるかって言ったら、このバルコニーに行ってですね、この銃を持って、で、そこら辺に歩いてるユダヤ人で、自分がちょっとでも気に食わなかったら、バンバン殺していくんですよ。でですね、シンドラーはですね、何とかしてそれをやめさせたいと思ったわけです。で、そのシンドラーは、まあ、そこで、こう話してですね、このパーティーの後でね、お前ね、って、力っていうのはね、パワー。力っていうのは、あえて用いないところに本物の力があるんだよって。つまり許すってことね。その持っている力を、あえてそれを行使しないっていうところに本当の力が試されるんだよって。で、それで、その男はですね、こう、I pardon you ってこう英語でね、私は許しますとかってこうやってやるんですけれども、まあ、ちょこっと我慢ね、頑張ってやったんですけれども、また元の木阿弥でね、戻っちゃうというのがあるわけなんです。で、これが力を持つと、まあ、自由でなくなるっていうことをよく表していると思います。で、次に富ですね。まあ、これお金さえあればっていうのはあるじゃないですか。お金さえあれば。思いません？お金さえあれば。でも私は正直な話、本音言うと、時間さえあればの方が強いですけれども、時間が足りなくて、本当はやりたいことがあってもできないとかね。うん。そういうのが非常に多いですが、お金があればさ、ね、本当に幸せになれるところに思っちゃうかもしれませんが、ある聖書教師が言ってました。セレブの人たちを見ると、見て、羨ましいと思ったことは全然ありません。彼らはとっても不幸な生活を送ってますって。実際そうなんですね。まず、まあ、不倫の問題とか、あと薬物の問題とか、アメリカではもうそれはもうつきものですね。ハリウッドの人たちとかですね。で、そういう、ことで、もう結局金持ったらどうなるかっていうことがですね、こうよくわかります。でイエス様が、おっしゃいました。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が、まあ、優しいのです。ということで、でですね、続けて見ていくと、24節にエレミアの9章の、誇る者はただこれを誇れ、悟りを得て、私を知っていることを。ここです。何を誇るかって言ったら、主を知っていることを誇りなさい。いろんなことが世の中で起こってるし、自分の身近なところでも、さっき言ったように世界でも社会でも起こってますが、何を誇るべきか、主を知っていることを誇りなさい。だから私たちがイエス様をと日々出会っていくことがどれほど大事かっていうことです。イエス様が捕らえられる前に、直前にこう父なる神に祈られました。ヨハネの17章の3節で、永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることですと。知ることが永遠の命だよ。で、まず、私が主でありっていうふうに、書いてあります。ここに理屈がないんですね。私が主だっていうのをね、ここに、なんていうかな、 主を知るっていうのがこうなんていうのかな、こう知識でね、この神様がこういう人でっていうね、こう知識として知るというんでなくて、私がヤーウェ主である、これだけで全てですね。この神が永遠なる方で、そして主権を持っておられて、もう理屈がなくてただひれ伏すっていう、そういう意味合いです。でモーセがですね、イスラエルの民から あなたの名前は何かって聞かれたらどうすればいいのか、それは私はあるというものであると、でヤーウェであるとね、これ次に言って、ヤーウェっていうのは必要に全てなってくださる、何か必要があったらその全てになってくださるというような意味合いがありますけれども、全てにおいてこの方が神であられるということを神様が、この名前としてお語りになったわけなんです。なのでいろんなことが私たちの周りに起こってきますが、全てが私が主である、つまりこの方が主権を持っておられて、この方の許しあって起こっていることであって、それをまず認めるということですね。とかく私たちが何か問題が起こると知恵が必要、力が必要、富がっていうふうになっていくんですけども、そのそこになっているというふうにふっと思い起こしてください。全てが主によって許されて起こっていることなんです。主が、私が主なんだと、こう言われているわけです。箴言の3章の5節、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされると。で私は主でありと主が言われて、その次に主は地に恵みを行われる方だと、だから主であると認めた後にキリスト者はですね、本当に、特権がありますね。何かと言ったら、そのさっき言ったところに走っていくのではなくて、ここで何をしなければならないのかということが明確に分かる。神は恵みを行われる方なんです。で恵みっていうのがギリシャ語で、これ覚えておくといいですね、ハセッドっていうんですが、ヘセドっていうふうに日本語的にね言えば言います。でこれは真実だとか、あとはね誠実とか愛とか訳されます。で愛っていう言葉はいろんな意味がありますけど、例えばヘブル語にもアハバっていう言葉があって、もっとこう好きだよっていうみたいな感じの愛ですね。こう恋だけども、こっちはヘセッドっていうのはルツキにしょっちゅう使われていて、あなたの真実は前の真実に勝っていますとかですね、例えば親孝行してナオミに従ってきたこの、ルツのことをボアズが、この褒めてですね、でその後でプロポーズするんですね、このルツがね。でそれはナオミの家の名を残すためにですね、父の名を残すために、ずっと年上ですよ、お父さんぐらいの年上だったかもしれない。だからもう若いね、お兄さん もっと自分と似たような、ね、年代のね、もっと、こうかっこいい人じゃなくておっさんですよ、簡単に言うと。でそういう人もっと勝ってると、この時にヘセドって言葉使われていて、だから私も真実で、こういう神の恵みであります、愛であります。だから例えば何か災害が起こった時に、人々がなんでそういうこと、何かけんけんがくがくとなんかいろんな議論をするのではなくてですね、まずそこにいる人たちにいかに事前を行うことができるのか、良い行いをすることができるのかですね、恵みを愛を示していくことができるのかということを、まず考えるわけなんですよね。だからさっきのね、ウクライナのことだったら、私たちはそこにいる人たちにどうやって届くのかということをですね、考えていくわけなんじゃないですか。そうやって祈っていくわけですよね。で自分のこの周りにいる人たちもそうでしょ、どうするのか。で次に公正を行われる方です。この公正っていうのは裁判の時に使う言葉ですね。この物差しですね、裁く時に使う。つまり主はエコひいきをされないっていうことなんです。で知識とか力富ってね、これね、肉を誇りにしていると必ずエコひいきが起こります。どっちかにつくって話で。だから第一コリントでは、私はある人はパウルについて、ある人はペテロアポロにつくとかっていう、議論がされていたわけですけれども、キリスト者は主を知っていることを誇りとしているものは 全ての人のためにイエス様が死んでくださった、愛しておられるということを知っているわけです。で、これを知るとどちらかにつくということができないわけなんです。例えば、この東アジア、青年キリスト大会というもの、日中間のキリスト者が集まる大会に私は関わっていますけれども、でその時に分かるのが、キリストは韓国人だけの主ではないんです。日本人だけの主でもないし、中国人だけの主でもないんです。全ての人のためにイエス様が死なれたほどに愛しておられるわけなんです。でこのことを実践すると、公正をですね、このクリスチャンが実践すると必ずですね、バッシングが来ます。例えば自分たち日本人、仲間の日本人が敵視している国の人をですね、よくしてあげるとですね、なんだお前はって話になっちゃうんです。ですね。例えばウクライナの人にとってロシアのために祈ろうって言ったらすごく辛い話ですよ今。例えばですよ。だから例えば私が韓国の人になんかよくしてあげようとかって言ったら、何なんだよっていうふうに日韓関係が悪かったら思うはずです。逆も真なりです。日本のために宣教に行くとすると、この韓国のクリスチャンからも言われてしまいます。なんで日本なんかに行くんだと。でこの、全部全てですね、今度は 中国と韓国も結構ドンパッチやってますからね。いろいろあるんですよ、あっちはあっちでですね。で全てが全て言えるわけなんですよ。でキリストにあって全ての人のために良くしていくわけです。これお医者さんにを見ればね、この肉体でありますけれども、例えば戦場で野戦病院をやって治療をしている人がですね、敵の負傷兵であったって治療するわけですよね。で今日本にあって、この医療行為で法律の中で、医療法の中で拒否してはいけないという法律があって、お医者さんがですね、こいつ大嫌いなやつだからって手術しないっていうことはあってはいけない、法律で罰せられます。なおさらのこと、霊的に私たちがイエス様が悔い改める、なんですか、人が罪人が悔い改め、医者あれだ、謙虚な人のために医者来たんじゃないよとですね、イエス様が言われた、こういう公正な方ですね。で最後に正義を行うものなんだと、イエス様、主が。で正義のもともとの意味はまっすぐって意味です。で、あるべきところに適切に置かれている状態がまっすぐっていうのが全て。例えば富がごく一部の人に集中していたら、これ正義がないっていうふうに言うことができるわけですね。ということは正義を行うっていうのは何かって言ったら、貧しい人に施しをするっていうのが、これがあるわけですね。そして人々は神の形に作られているわけですから、もちろん誰かが人を殺したらそれは不義ということになるわけです。神が正しい方であり、この方を知っているものであれば義を行っていくわけです。で義を行っていくということもあるし、義を伝えていくっていう面もあります。なぜかって言ったら、神のみが義なる方だから、だから福音を語っていくということですね。どんなことがあってもここから離れないでいるということがとっても大事です。でこれ結構難しいんです。意外に難しいんですね。なぜかって言ったら、いろんなことが起こるとですね、この全てのところにイエス様が必要なんだと、福音が必要なんだということをですね、本当にこの忘れないでいて、それでもってこう炎上したりとかですね、こういろんなことを話したりとかですね、でそうやって生きていく必要があるんだと。そうすると私は、これエリメのですよ、ところですよ、9章の24節最後ね、これらのことを喜ぶって言ってるんです。つまり主がご自分の恵み、公正、正義を示すことを、これ喜ばれていて、主を知っている者がこれらのことを行っているときに、主は喜んでおられるということですね。で私たちが何を誇るべきかがもうお分かりになったと思います。で何を誇っているのか、今ですね、私たちがよくよく調べていく必要がありますね。で私たちが素晴らしい主の働きを見るときに、それが主がなされたことなんだとはっきりと認めることができます。 で、誇るものは主を誇れと言ってますから。で、そういうことを見ていくときに、あなたは素晴らしいですねって言われたときに、手を、指をですね、上の方に持っていけるかどうかなんですよ。違いますよ。主ですよ。天におられる神ですよ。主を誇るわけですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが、私たちがこの荒れ狂うような荒波があるような世において、この当時の、エルサレムのに住んでいた人たちが取りこう、巻き込まれてしまったように、私たちも知恵とか富とか力に、巻き込まれてしまう、このような、荒波の中に私たちは生きていますが、主を知ることを誇りとしなさい。これこそが私たちが自分が、こう いる居場所というか、ということであることを教えてくださってありがとうございました。主よ、どうぞ、私たちがまっすぐにあなたの道を歩むことができますように、助けてくださいますようよろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。